エフェソ信徒への手紙第1章の1節から、7節、最初に、原文ではパウロス、アポストロス・クリストゥ・イエス・ディア・スレーマト・セウというふうが始まりなんですね。パウロっていうのは最初に原文では出てくるんです。パウロ、私パウロはっていう意味ですね。アポストロス・クリスト、使わされたものです。キリストのアポストロスって切り使わされたもの、使徒ということですね。キリストイエス、まず自分とは何者かっていうと、使わされたものだっていう、ようなことを、まあ、使徒というと日本ではもう決まった言葉になってしまっているんですが、本来このアポストロスって使わされたものという普通の言葉だったわけなんですね。ある国からどっかへ使わされる、まあ、いわば、まあ大使とかいうのは日本の国から使わされて、アメリカの大使だったらアメリカへ行くということですね。そういうふうに普通の意味で使わされたものという意味で、キリスト教の特有の言葉では全然なかったわけですね。で、使徒と訳したらもうキリスト教の特有の言葉としか、まあ、受け取れないんです。本来使わされたもの、こういうふうに自分は自分の意思でエフソのとこ行ったりあちこちじゃなくて、まず使わされたものだっていう気持ちがいつもあったということは分かります。で、それも使わされた何者かというと、神様の御心でありますが、これを意志ということですね。いつも言ったように心っていうと情緒的なものですね。日本語ではでもこれは情緒的なものでは意志、英語では will と、by the will of God ですね。ここではパウロは自分のことをこういうふうに非常に簡潔に、まあ、自己紹介、自分というのはこういうものだっていうことを言ってるんですね。これは本来キリスト者っていうのはみんなこういうところがあるわけです。神からこの世に使わされた、使わされるために選ばされた、単に自己満足でじっとしているため、あるいは何かを自慢するためではなくて、自分の考えでもなくて、神のご意志、はっきりした意志によってですね、この世に使わされた。私たちも目的がある、意志があると。そういうふうに、パウロだけではなくて、私たち信じる者の模範としてされたので、パウロに起こったことは私たちにも起こることです。要するに、キリスト教の袖をこう使わされたものということが、根本的に重要だから、こういうふうに書いてあるんですね。一般の社会だったら、自分の考えと意思で言ったんだというのが一番これは正しいというふうに思われるわけですね。何でも自分の意思です。他人の意思で、そそのかされ、親とかなんかさせられたら広くない。自分の意思で行くのが一番だと。これもそういうことになります。神様っていうのがおらないという発想だから。もし神様っていうのが愛と一番見抜いて深い将来まで全てを見通す神様がおるんだったら、人間の意志で自分で言ったと言っても間違ってることはいくらでもある。で、それで、こういうふうに自分の意志、考え、熟慮、勉強、学問、他人の教え、指図、それいかなるものでもなくって、神様のご意志によって使わされていると。ということなんですね。これはクリスト様を信じるようになれたということも自分の意思では誰もなかったんですね。で、他人の意思でもなかった。他人をこうしようと信じさせようと思ったってそれできるものではないわけです。だからこれはですね、私たちクリスチャンも一人一人確かに神様のご意思によってキリストによって呼ばれて、そして呼ばれた後で使わされる。エクレシア、教会と訳されるエクレシアは呼び出されたものということですね。信じる者はすなわちこの世から呼び出されたわけです。で、呼び出されただけでなくて、ここにまた使わされるということなんです。ですね、使徒というのはこの世のそれぞれのところに使わされていく。 で、パウロからエフェソにいるこの聖徒と聖なるものっていうのはまだクリスチャン、クリスティアノスという言葉がなかった時なんです。だからクリスト者、今では日本語ではキリスト者と言いますが、それはクリスチャン、クリスト、キリストにつくものという言葉は後からできたわけです。で、後からこれも一つのあだ名のようにですね、本来クリスト者から生まれたものではなかったんですね。キリストちゃんが、クリスチャンが扱い出しているのはこのホイハギオイ、ハギオスという言葉の複数形なんですね。これは前から言っているように本来分けられたと、この世から分けられたものをこのクリスト者ということなんですね。エフェソの言うだから、信じたばかりの人でも確かに、聖書で言うのは聖徒なわけです。日本語で聖なるものって言ったらなんか特別な人っていうことですね。マザーテレスさんのフランシス、シーズのフランシス組みなんか特別なものを言いますが、そういうことでは全然違うんですね、これは。だから、そういう、この出発点から間違った感じで受け取ってしまわないようにしないかもです。聖なる者たちって、我々関係ない。なんか別格の聖人みたいな人ばっかりに対して書いてあるんだといった大きな間違いで、これはごく普通の信じたてのほやほやのクリスチャンまで全部表す言葉だったからですね。だから後でキリストイエスを信じる人たちって言い換えてるわけです。キリストイエスを信じる人たちと聖なるものと同じことなんですね。信じたらすでにこの世から神様方は分かたれた、そういうことで、そこにキリストの神様とキリストの恵みと平和、キリストの平和があるとです、ね、この世の平和でなくてキリストの平和ですね、こう思ってるキリストの恵み、こういう祈りをいつも持っているわけです。でそこでまずこのパウロがそういうこの条文に続いて、言っていることが、これも3節もですね、原文ではですね、ユーロゲートスホセオス、ユーロゲートスというのは賛美されるように最初に出てくるわけです。英語では Praise be to the God、 あるいは Blessed be the Godね、この日本語の語順とこういうふうに非常にしばしば違ってくるんですね。日本語ではここに私たちの主イエス・キリストの父なる神である褒めたたえられますように、褒めたたえられるというのが一番最後に来ていますが、原文だそうで最初なんですね。褒めたたえられるように、賛美されるように、祝福されるようにとまずこう来ているわけです。それは後のところと関係している三節のこの次のところですね。神は私たちをキリストによって天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいましたと、ということなんですね。天にあるあらゆる霊的な、天のあらゆる霊的な祝福で満たしたと。これは随分大きな恵みを言っているわけですよね。神は私たちをこのようにすでにしてくださったというわけです。でこのエペソ、フィリピ・コロサイっていうのはですね、クリスト者が与えられる何か到達点、究極的なもの、そういったものが非常に深くはっきりと書かれてるんですね。特定の問題を焦点を合わせているガラテヤ書の問題とか、あるいはコリント書のように個別の特殊ないろんな問題、肉を食べていいといったような問題とかですね、党派的なものの考え方とか、この復活という具体的な問題と、 そういう個々の問題を扱うんではなくて、エペソ書の場合はですね、キリスト者が一体どういう存在なのか、キリストがどういう存在なのかと、祝福とはどういうことを与えるのかと、そういう根源的な問題をずっとこう書いてあるので、他のコリント、ガラテアとか随分違うんですね。これまず最初からクリスト者っていうのはどういうことかっていうと、さまざまに言われてますが、最初からこういうふうに使わされたものであるパウロが言ってですね、霊的な祝福で満たしてくださってるんだと、そういうものがこのクリスト者なんだっていうんですね。これから満たされるだろうっていうのはですね、満たしてくださった、こういうことも見えてくるわけですね。大体こういう手紙が書かれた頃って、もちろんローマ帝国が国家として禁じていた頃です。禁じていて、もういろいろな問題を起こって迫害も起こっていたんですね。そういうように非常に困難な時代のただ中で書かれたものであるにもかかわらず、このようにあらゆる霊的な祝福で満たしてくださったということが分かりますように、外側の社会的な状況に関わらずですね、霊的な祝福っていうのはそういうことに関わらず人々を満たすことができるということがわかります。この世の祝福は周囲の状況によって全く違うことですよね。この世の状態、これは病気になるとか、社会的な情勢も、戦争とか、食料がないとかですね、非常にこの大きく影響されるわけです。家庭の問題でも、家庭の家族の誰かが大変なことが起こったり、親子夫婦間でもそうですけども、この世の祝福のようなことはいても簡単に壊れるんだけども、天の霊的な祝福っていうのはそういう周囲の状況に関わらないっていうことがわかるんですよね。私たちもそういう天の天的な霊的な祝福というものをですね、豊かにいただけたらということですね。ついもまた非常に大きなスケールで、こういうスケールの大きさで書くのはエペソ書っていうものは非常に特別なんですね。だからこれはクイーン・オブ・エピスルズという、クイーン・オブ・エピスル、この書簡の女王だとも言われたりするぐらいなんですね、これ、エピソード。イギリス・グラスゴの有名なウィリアム・バークレーというですね、新約全巻の仲介書も非常によく読まれてきたものですけど、そのバークレーなんかをクイーン・オブ・エピスルズというも言われるぐらいだというんですね。そのぐらい、このエピソの信徒っていうのは非常に深い内容、広くて深い大きな内容を凝縮させておるんですね、この一つ一つの言葉。それと非常に違うですね。ここの仲間割れ、とか献金の問題とかですね、偶像に捧げた肉の問題とか、ここの一行一行がですね、全部非常に広くて深いと思う。ある議論のためには、前提からいろんな状況から、それがどういう状況か、現実の状況も話さないかんですね。どんなにそれと悪い状況があるかと。悪い状況がそれは本当に大事な言葉だということでは話もないわけですよね。悪い例として、こういうことだと言いますが、この場合一つ一つ見たら、次の4節でもですね、こんな言い方は、ちょっと他であまり見られないぐらいですね。天地創造の前からすでに神が私たちを愛してくださっていたと。神は愛であるというのをよく使う言葉ですよね。それは信じてから私たちでも神は本当神様を愛してくださったと分かりますよ。天地創造の前から愛してくださっとったなんて、一般のクリスチャンでもこんなことはとても書いてないし、そういうふうにはほとんどあんまりピンとこないと。どうも言うのが、おそらく、圧倒的に多いんじゃないかと思うんですね。どうしてこんな大きなことを言えたんだろうかと。天地創造の前から神様が私たちを愛してくれた。で、これは、愛やいうものはですね、ずっと以前から継続して持ってる愛ほど深い愛なわけですよね。 で、その点で普通の人間社会では、例えば母親の愛なんていうのはですね、お腹に宿った時から子供をですね、それなりに心を注いでるはずですね。父親と違ってお腹の中に おるわけなんだから、とても不思議なことですね。お腹の中に新しい生命ができて、でそれをなんか生み出していくっていうようなことで、だから実際にその自分の子供が卵子のようにほとんど目に見えるか見えないぐらい小さいものがだんだんだんだん大きくなってきて、胎動を起こしてですね、そしてそれが出ていって、そして熱が出ても風邪ひいても苦しんだってもお母さんがまず大事に入り、そこからずっと一貫して、だから大人になって離れてもやっぱり母親が一番心をですね、忘れられないというと、自分のお腹でおったということもありますよね。で、友達とかいろんなものは途中からですよ、みんな途中から、まあ、夫婦であった。と母親の場合は、ずっとですね、母親が生きている限り、自分の子供っていうのは、やはり一番こう自然の世界では心にかかるっていう存在があると思うんですけども、ですから時間的に前ほどですね、その愛継続像としているほど備えが深いということですが、この神様はですね、天地創造の前から私たちを選んだとかいう、ちょっともう普通の考え方では信じがたいようなほど大きなスケールで言っておるんですよね。で私たちは天地創造の前から選んだと、これは愛してくださったから選んだんだということなんですね。で、選んで甘やかすためでなくって、神様の前で特別に分かたれたもの、汚れのないものに、する目的だったと。でそれを言い換えて、これは神の子、神様の子供、特別に神様と分かたれてですね、この神の子っていうのは、これ神の子供っていうような意味合いで言ったんですね。この神の子っていうのはそういう意味で、キリストは唯一の特別な独り子といったりするのは、クリスト者もこのようにですね、神の子供にしようと。神の子供っていうのはそのまま神様の良いご性質を受け継ぐものっていう意味ですよね。これは生物学的に言っても、親の遺伝子を、DNA を子供のも DNA、も受け継いでいるわけですが、それに神の子っていうのは神の本質的な養分を受け継ぐもの、それは神の子なんですね。でこういうふうに聖書では、神の子供っていうのは初めからではなくて、ここに選んで、それからだんだんとこう清めてですね、そして神の子供になっていくわけです。でここで、キリスト者っていうのはどういう存在かということと、もういうことを通書いてますが、その6節もまだ続いているわけですね。で、この6節は、愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちは讃える、賛美するためだ。ということなんですね。これも四国教会の時に言いましたけども、賛美できるようになる、心からの感謝、賛美、褒めたたえることができるようになるっていうのは、これは最終的な目標になっているわけですね。私たちの心がさまざまな悪の力に引っ張られるほど、褒めたたえたり神様の力を賛美したりできないわけですから、この世の力に惑わされて、賛美するどころではない。目標点、到達点というものはですね、この世に、 私たちに与えられたこの霊的な祝福で満たしてくださった、選んでくださった、愛してくださったと、そういう素晴らしい恵みを賛美するためになってますね。 The praise of his glorious grace っていうわけです。glorious grace ですね、栄光あるもの恵みを賛美するためにというわけです。で、この7節は再びこのキリストとはどういうお方かっていうのがもうこういうふうに書いてありますよね。キリストとはどういうことだ。これは私たちを血によって贖う、そして罪を許すと、これこそは大きな恵み、一方的にその下さるもの恵みということで言ってですね、グレイスっていうのは恵みだと。そういうふうにここのところは、神とはどういう方、クリスト者とは一体どういう方なのか、そしてキリストとはどういう働きをしたのかというのがこの最初の3から7までですね、非常にこう凝縮させて書いてあるんですね。一つ一つの意味がとても卒業したと言えない意味なんですね。さっきの天のあらゆる霊的な祝福で満たしてください、これは最終的な状況をはっきりこれを書いたパウロが示されていたんですよね。クリスト者とは何かと、この世の恵みであふれとんじゃなくて天の霊的な祝福で満たされてるんだ、そういう存在だっていうことをまざまざと霊的直感的に知らされたですね。迫害があっても貧しい人があっていろんな人がおったはずなのに、こういうような祝福された世界がまざまざと見えたんですね。で、それで実際に平安と喜びを持ってライオンにでも壊れていったなんて人、文字通りこういうふうに天のあらゆる霊的な祝福で満たされとったからこそ、あのようなことが、ああいう危険の恐ろしいあってもですね、動じないで壊れていったというですね、平安な時代の私たちにはどれほどの深い恵みだったのか、自分は想像がつかないほどではありますが、そういうことだったみたいですね。で、また私たちも実はそれと同じような天のあらゆる霊的な祝福で満たす、そういう状況に本人置かれている、だけど、本人は私たちは自分気がついてないだけだということだと思いますね。で、このエピソードというのはそういう何か大きな豊かさ、満ち足りた豊かさっていうので最初からもう見せてるわけですね。祝福というのは天のあらゆる霊的な祝福だし、天にその前からも選び取るぐらいの非常に大きな長い時間を超えたお方であると、ね、だからこそ私たちもその本当に心から称えるように本来なることができるんだと、そういうふうに向けて作られていると。私たちの現実がどれほどそれと遠いものであってもですね、そういうところに向けて私たちは選ばれているというんですよね。そういうことをここで改めてクリスト者とはキリストは何かということを特にこの短い箇所でも知らされるところです。